はい、10月のアランジシネマはですね、まず、9月にワウワウで南谷1900年っていうね映画見たんですよ。これね超大作なんですよ。5時間ぐらいあったかな、5時間ある映画なかなかないですよ。昔天井桟敷の人々っていうね、なんか白黒のやっぱり前後編分かれる映画がありましたけれども、このね1900年からです。イタリアの監督ベルナルド・ベルトリッチ、ね、1941年生まれのイタリアの監督ですけれども、この人のベルトリッチ監督の超大作ですよ。ベルナルド・ベルトリッチ監督はといえばラストエンペラーとか暗殺の森とか結構話題作ね、随分撮ってる監督ですよ。私が一番お気に入りなのはラストタンゴ・イン・パリなんですけれども、ラストタンゴ・イン・パリはこうなんていうの、18禁、もちろん映画でセックス描写がすごかったから、18禁になっちゃったんですけれども、もうね切ない感じの映画だったなって私は映像をずっと見てて最終的に受け取られる切なさに感激したのを覚えてますけどね。ラストタングインパリはね、その監督が撮った、2人の同じ日に生まれた、お友達、まあそれは、階級社会、イタリアの、戦前戦後の階級社会を象徴する2人の小作人の息子と地主の息子の、小さい3歳ぐらい生まれた時から大人になるおじいさんになるまでの、一代記なんですけれども、これが5時間半にわたって、まあ、もちろん休憩を挟んですっごく濃密に書かれてて、サブキャラといいますか、もうすごい良かったのでついちょっとこの話をしちゃおうかなと思って、その、小作人の息子とそれから地主の息子を演じる2人がですね、なんとロバート・デ・ニーロとジェラルド・パルデューなわけですよ。この2人を軸に展開されてるんですね。もうなんかね全然長さ感じなかったですよ。というのはいちいち演出がとっても施された、映像になってるんですね。だから絵が綺麗、どこを撮ってもどんな瞬間を撮っても絵が綺麗なんです。昨今ねドキュメンタリー風に撮っちゃうとなんかベタでなんていうのかな、どこにでもあるよと言いながらもなんか日常をうまく切り取れてないような映像が多いなと思われる中、しかもなんかダラダラしてるなという思う映像が多い中、もうどこを撮っても絵になる、例えば農村の生活とかね、あと羊の群れにまで演出がなされているような、それから稲刈りの風景とか、なんかいろんな仕事場の厨房の風景とかいうのも、あ、これこういうふうにちゃんと並べてここの角度から撮るように演出してんだろうなと思わせるぐらいの細かい美しさに満ちていました。イタリア北部の農村に1900年同じ日に生まれた、地主と小作人の息子たちが時代の波の中で生きていく話なんですよね。イタリアって、日本とドイツと同盟組みましたけれども、第二次大戦では負けるわけですよね。それが戦前戦後の中で共産主義とあとファシズムの間で大きく揺れているという、そういう時期にどんなふうにこう階級によって若者たちが育っていくかっていうようなところなんですけども、デニーロとドパルデューがすごい若いで2人が伸び伸びとやっているのがなんかとってもよくて、それで2人のマドンナ的存在になるのがドミニクさんだって、あ、昔この人美人で有名だったな、そういえばって思い出します。映画のなんか、雑誌とかに表紙飾ってたような目がちょっときついんですけれども、知的な美人、その頑固い鋭い女優さんが2人の間にとてもいいバランスで、配置されてて、しかも綺麗だから言うことなしっていう映画でしたけれども、私何を気に入ったかってやっぱ悪役に目がいっちゃったんですね。この中で小作人の方の味方なんですけれども、自分がなんか帝王みたいにだんだんファシズムに走っていく中でね、自分なんだ支配者階級を打ちのめすんだとか言いながらちょっとファシズム の筆頭に立っちゃうような小作人の大将みたいなすごいきつい顔した、のっぽのおじさんがいたんですけれども、この人がねすごい良かった、その悪役ぶりが。で調べてみたら ドナルド・サザーランドっていう人だったんですけど、この人もうねカナダ人のね名バイプレーヤーとして有名だったみたいで、でこのドナルド・サザーランドはなんと三船敏郎を尊敬していたらしいというコメントまでどっかで見つけちゃいまして、とにかくドナルド・サザーランドすごい良かったです。あとその妻になる、ラウラ・ベッティという女優さんもなかなかのもんだったなと思いながら見てました。劇中歌に使われているオペラトルバドーレも なんかいいなと思いましたし、と音楽の全体の監督はなんとやっぱりイタリア映画といえばモリコーネでしね、モリコーネだったんですよ。エンニオ・モリコーネの、なんとも郷愁を感じるような音楽が随所に流れておりました。というわけで、10月の、アロンジシネマは1900年をご紹介してしまいました。 Radio